恵みをいただく御言葉は民数記の33章です。民数記の33章1節から4節までをお読みします。モーセとアロンの指導のもとに、その軍団ごとにエジプトの地から出てきたイスラエル人の旅程は次の通りである。モーセは主の命により彼らの旅程の出発地点を書き記した。その旅程は出発地点によると次の通りである。彼らは第1月その月の15日にラメセスから旅立った。すなわち過ぎ越しの生贄の翌日、イスラエル人は全エジプトが見ている前を臆することなく出て行った。エジプトは彼らの間で主が打ち殺されたすべての遺骨を埋葬していた。主は彼らの神々に裁きを下された。アメン。
アメン。
一言お祈りします。愛する主よ、あなたは私たちの人生に関わってくださいました。人生のある時、あなたは私たちをモーセを呼ばれたように呼び出し、私たちをあなたに召し、あなたのしもべとして、あなたの忠実なものとならせるために教会へとねじ出し、キリストへと召し出してくださいました。今までの人生、主をどれほどあなたに従ってきたことでしょうか。主を今日私たちにあなたの道を歩むこと、またその旅程を記し、そしてあなたの道に従ってきたかどうかを常に注意し気を配り、そしてあなたの身元へとまかるその日に至るまでしっかりとあなたの御言葉を忠実に守り行うものとしてこの人生の歩みを導いてください。今日この語るしもべの唇を清め整えてください。また聞く一人一人の耳を清め整えてください。これからの一切をイエス様あなたを見てにお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この民数記の33章はですね、イスラエル人がエジプトを出て後のそのアラノでの旅程が詳細に書き記されております。まあ49節の方まで見ますとですね、ずっと何々から旅立って何々に宿営したという言葉がもう何度も出てきます。で、このですね、どこどこから旅立ってどこどこに宿営しという言葉、どこどこから旅立つ、この旅立つという言葉、これはヘブライ語では上げるという意味、要するに幕を引き上げ、あの天幕のテントの杭を引っこ抜いて上げて、そしてそこから出ていく、旅立つという意味です。そして宿営するという言葉、これはテントを張るとか杭を立てるとか杭を打ちつける、そういう意味があります。この33章、ね、5節以降をずっと読んでいきますと、どこどこから旅立ってどこどこに宿営した、そのことがもう、何十回と繰り返されております。私たちの人生の旅路もですね、この宿営の杭を引っこ抜いて旅立ち、また、宿営の杭を打ちつけてそこにとどまる、そのことの繰り返しです。今この2014年現在、皆様、ね、この場所天性において霊的な、ね、杭を打ちつけて、それで、そこで養いを受けております。皆さんの、ね、1年前2年前10年前はどうだったでしょうか。どこの道を歩んでいたでしょうか。どこに杭を打ちつけていたでしょうか。まあ人によっては、ね、教会ではない ところ、世で飲み食いして世というところに杭を打ちつけてそこでとどまっていたかもしれません。ある人は教会にも根を下ろして霊的な支配を得ていたかもしれません。この教会は2006年からこのところが始まっているわけですけども、10年前はですからそれぞれ別々の教会で霊的な支配を杭を打ちつけてとどまり、ある人はもしかしたら世にとどまっていたかもしれません。とにかくこの世の旅路はですね、どこかにテントを仮の宿をそこに打ちつけて、そこにしばしとどまり、そしてそこからしばし出て、また別のところにとどまる、そのことの繰り返しですね。この民数記の33章はどこからその予定が始まるか、それは、エジプトから脱出した時点で始まっております。モーセとアロン、彼らを指導者としてですね、主は、エジプトの地から、彼らが、出てきたその時点から、2節見ますと、モーセは主の命により彼らの予定の出発地点を書き記した。その予定は出発地点によると次の通りである。彼らは第1月その月の15日にラメセスから旅立った。すなわち杉越の生贄の翌日、イスラエル人は全エジプトが見ている前を臆することなく出ていた、この第1月の15日、この時がですね、予定の出発の最初の日です。この日はですね、ちょうど主がエジプトのウイゴを打ち殺されてその翌日ですね、この前日イスラエルは初めて杉越の子羊を生贄としてほふり、その血を流し、その血をですね、家のカモイと門中とに塗りつけて、そしてその血をの印の印、その内側においてこの子羊を共に食したんですね。その晩、イスラエル人は血潮の印のつけられた扉の内側で子羊のご馳走に預かっていたんですけども、しかしそれ以外のエジプト人たち、彼らは泣き叫んでおりました。死の恐怖がはびこっておりました。エジプトの長男たちは皆その晩死に絶えて、そして生き残った人たちがそれを泣き悲しんで、ですから、死人が出なかった家は一つもなかったんです。このようにですね、子羊の血潮の外と内とで、明らかに真っ二つに生と死が分かれたんですね。子羊の血潮の外と内で真っ二つに救いと滅びが分かれたんです。子羊の血潮の内側にいた人たちは皆命を得て助かり、その子羊の血潮の外側にいた人たち、子羊の守り、それを子羊の食卓に預からなかった人たちは皆死のその恐怖に落とされたわけです。この子羊、杉越の子羊の日、エジプト脱出した日がこのイスラエルにとっての予定の始まりでした。皆さんにとっての真の予定の始まり、霊的な真実な予定の始まり、それは杉越の子羊イエス・キリストの父親のその保護の下に入ったその時以降です。皆さんの霊的な人生の歩み出しはイエス様の贖い、それがまず最初です。このイスラエル人たちがエジプトを脱出したまさにこの日、希望に満ちておりました、何百年もの間、400年もの間奴隷状態だった。好きなことができなかった。自分たちが働いても働いてもそれが、エジプトに搾取されていた。そこから解放された記念すべき日、その日から以降ですね、モーセは主の命令によりその出発地点を、書き記していきました。その書き記していったその、出発地点の数々が、この申命記の33章にたくさん記されているわけです。皆さんノートを取ってるでしょうか。 御言葉が示されたその時々、ある人はノートにというよりも聖書にですね、この御言葉は何年何月何日これこれの出来事があった時に示された御言葉とか聖書に書き記している人もありますけれども、御言葉ノートを取ること、書き記すこと、これはとても有益です。なぜなら皆さんが主と共に歩んだことの記録であるからです。ノートを取らない人はですね、学校ではもうちょっと単位を取るのは難しいですね。自分は記憶してるんだとか言っても、でも結局ノートを取らない人は、出来が成績が悪いものです。会社でもですね、ノートをメモを記さない人は、実績が悪いものです。新入社員でね、先輩がよく嘆くのが、ちょっと今度入ってきた新入社員、ね、メモを取らないんだよ、そういう、ことをよく聞きます。で、実際ですね、自分がしてきたこと、受けてきたこと、その教訓、それをですね、しっかりと書き記す人は、ね、それを主から与えられたこと、またその会社の上司から与えられたこと、この会社にとって有益なことは何であるか、それをしっかりとノートをつけている人はですね、その会社にとって有用な人にどんどんどんどん、ね、なっていきます。知識の蓄積があり、経験の蓄積がありますから、ですからどんどんその主人にとって有益になっていくわけですね。キリスト者も同じです、ね、ノートをよく取ってですね、そして自分の歩んできた道、何月何日この御言葉が示された、ね、それをしっかりとノートにつけている人はですね、ですからとても主人にとって、ね、私たちの主人はイエス様です。イエス様にとって有益な、ね、しもべとなっていきます。モーセは主の命令により、ね、この予定の出発地点を書き記していきました。でそれで、どんどん、ね、どこどこから宿営を離れてどこどこに宿った、それの繰り返しがずっと、記されているんですけども、ただこのモーセが記していた5節33節の5節から33章の5節から49章9節までずっと記されているんですけれども、でもこの一つ一つの地名、一つ一つの場所、それらの一つ一つはイスラエルのためにとってとても恥ずかしいものだったに違いありません。自分の罪、自分の好き勝手、それの結果、いらぬところに、ね、宿って、いらぬところにまた旅立って、放浪のに重ねる放浪、その繰り返しでした。いろんな地名が出てきます。でもこれらの地名の大部分はですね、今どこにあるか、定かではない、いろんな説はあるんですけども、とにかく荒野です、荒れ地です、何にもないところです。不毛の地ですから、畑になるでもなし、人が住めるような場所でもない、ただ岩砂漠地帯、そういうところばっかりです。そういうですね、なんでこんなどうでもいい場所、もう現代では場所すらよく分かってないような荒野を、いくつもいくつも出たり入ったり、宿ったり、そういうことを繰り返してきた、それは罪の結果です。そして自分の好き勝手を貫きたいということを主に対してですね、貫こうとした結果です。私たちが主の御心に逆らってですね、主の御心は、どこどこに行くこと、それが示されているのに、いやそれは嫌だ、私はどこどこではなくあちらに行きたいんだって、そうやって逆らったり、あるいはどこどこに行く途中に強い強敵がいるから、ちょっとそれ怖いから、それはできない、むしろエジプトに戻ろうとか、そういうことをすると、この荒野の40年の放浪、それを経験することになってしまうわけです。この私たちの人生においても、主の御言葉に従順しないこと、服従しないこと、それはですね、結局荒野を放浪することになってしまうんです。このイスラエルの民は 荒野で40年もフォローしました。このいろんな地名が記されております。でも本来ですね、イスラエルの民はこんな40年も経る必要なかったんです。いや、神様がね、エジプトの地から脱出させて、そして約束の地へと導くとき、その旅程はですね、12日あれば行ける距離なんですよ。本当は約束の地までたった12日ね、歩くだけで、本当だったら約束の地に入れるはずなんですが、でもなぜか40年もかかってしまった。なんで40年もかかってしまったのか。それは不従順の結果です。罪の結果です。罪を貫き通そうとするその言葉の結果です。このイスラエルの民は、ね、真のアラノから、ね、そこから、ね、カデシュバルネアからもう北に行って、ね、そのまま約束の地カナンに入ればもうそれで、ね、こんな民数記のこの大部分のアラノの放浪は経験しなくてよかったんですけども、でも経験することになってしまいました。私たちの人生もですね、時には書き記したくないようなこと、それは起こります。私たちの罪の結果、私たちの恥ずかしいさの結果、ね、天においては、ね、私たちの人生の記録が、ね、残されていることでしょう、ね、私たちがインターネットで、閲覧した記録も、それもウェブログに、しっかりと残っているわけですけれども、それと同じく私たちが歩んだ人生の道のりも、ね、天の書物に記されております。時にはね、ちょっとその部分、この部分は、詩を取り除いてください、言いたくなるかもしれません。でも残ってるんです。神様はモーセに対しても、ね、しっかりと荒野の工程を書き記しなさいと命令して、そしてモーセはですね、書き記していきました。40年、ね、ある時は、エリムから旅立って真の荒野に宿営し、真の荒野からキブロテハタワに行って、ね、キブロテハタワ、まあ、とてもそこでも恥ずかしいことが起こりました。でそこから旅立ってどこどこに宿営しと、ね、本当にこの一つ一つの印、この大部分はイスラエルの民にとって恥ずかしいものだったに違いありません。私たちの日記、ノートもですね、恥ずかしさの大部分で満ちるかもしれません。それは当然私たちの罪の結果です。私たちが、ね、そんな日記を恥ずかしさで塗りつぶす、ね、必要、それは本当はないんですけども、でもやっぱり私たちがどうしてもあっち行きたい、こっち行きたい、ね、いや自分はこの欲望を満たしたいんだということでですね、まあ、そういうことをしたりして、でそれでこの人生の記録が恥ずかしさで満ち満ちていくかもしれません。ただ一つ確かなことは、主はですね、皆さんのそんな恥ずかしさで満ち満ちた日記、人生の歩み全てを作り変えて益としてくださることが可能なお方です。イエス様は皆さんの罪、皆さんの汚れの行動の結果さえも、それを益と作り変えることが可能なお方です。主は全てのことをですね、作り変えて益としてくださるお方です。私たちがイエス様に向かうのであるならば、人生のそれまでの歩みがどんなに、ね、不毛で罪にまみれて、どんなに惨めであったとしたとしても、それがどんなに長かったとしても、でも主を、イエス様を主としてですね、イエス様を敬い歩むのであるならば、その時点から益、全ては益となる、その道備えはすでに確保されたも同じです。イエス様は、ね、人生のどんな道も、どんなに罪深い歩みをしてきたとしても、それを、ね、救いへと作り変えることができるんです。イエス様が十字架にかかられた時、ね、右にも左にも十字架が立っておりました。一方の人はですね、最後まで自分の道を貫きました。最後まで、ね、自分は悪くない、最後の最後でね、イエス様が人生の最後の最後で、イエス様が自分の隣で、ね、十字架にかかられているのに、最後まで お前はメシアだろう、私を救え、そういうふうに主張して結局悔い改めることをしませんでした。十字架のもう一方にかかっていた人は人生の最後でイエス様は悪いことは何もしなかった、この方は聖なる方だ、聖と死とを超越しておられる神の御子だ、ダビデの子だ、そう宣言してですね、でその子ね、強盗はイエス様に、ね、あなたが御国の座にお付きになる時には私のことを思い出してください、ね、イエス様は、ね、その十字架にかかっている最中です。十字架にかかって後、普通だったら、ね、もう 死しかないんです、死しかないはずなんですけど、でもその信仰告白をした強盗はイエス様はその後御国の座に着かれると、ね、永遠に生きられる方だと、もう信仰告白立派にしてるわけですね。それでその強盗をイエス様から言われました、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。たとえですね、それまでの人生強盗、殺人、ね、死刑囚、そういう風になったので、人生の最後、ね、死刑執行の真っ最中であったとしても、イエス様を主として受け入れるのであるならば、ね、救われるんです、パラダイスに行くんです。イエス様は人を救ってくださる方、ね、イエス様は確かに人を救われるんですけども、もう一方の強盗は、ね、自分を救ってみろ、ね、十字架から降りることがその強盗にとっての救いだったんですが、でもそれは真の救いではありません。真の救いは十字架の向こう側にあります。すなわち自分自身を下ろすこと、自分の好き勝手を下ろすこと、この荒野での40年イスラエルが歩んだのはなぜか、それは好き勝手を貫き通そうとした結果です。悪い夢を見ていたんです、ね、神様の御心はこうだ示されてるのに、でも自分はこっちの道を行きたい、でも自分はこの欲望を貫き通したい、ね、悪い夢を見ていたんです。その向こうは死しかないんですけども、でもその向こうに何かきらびやかなものがあると夢見て、でそれで、ね、結局崖の向こう側に突っ走っていってしまったんですね。悪魔サタンは、ね、崖っぷちの向こう側に何か素晴らしい地があると夢見させるんです。でそれで多くの人たちは、ね、もうその先は崖であることを知らずに、ね、その先に何か素晴らしい気持ちのいいことが待ってると思ってですね、突っ走っていて、そして滅びへと向かってしまうんです。悪魔サタンのそのような惑わしに引っかかってはなりません。皆さん、悪い夢を見てはいけません。御言葉に従順しない道は滅びしかないんです。悪い夢から目を覚ましてください。でもそれでもですね、主は私たちに、ね、正しい道へと、真理の道へと引き戻してくださいます。憐れんでくださいます。荒野での40年、それを確かにイスラエルは経ました。でも憐れみによって結局は、ね、約束の地に入れてくださいました。私たちも人生の大部分を荒野で過ごすことになるかもしれませんけれども、でも御言葉に従順し服従するのであれば、ね、そんな荒野での40年はすぐに飛び越えてですね、すぐに約束の地に入ります。でも相変わらず自分のやりたいことを、それをですね、握りしめるのであればすぐに荒野に入ってしまいます。右に行っても上乾き、左に行っても上乾き。でもそれでも主はこの荒野での40年マナを降らせて、ね、水を持って養ってくださいました。荒野の中においてもしっかりと主の養いはあるんです。でもできるならば私たちは、ね、荒野ではなくすぐに安息に入って、ね、そして幸いを過ごしたいですね。安息の地は今もなお私たちのために残されております。皆さんは御言葉に従順して服従するのであるならば、すぐにこの荒野を飛び越えて神様の安息に入ります。そして主の安息に入った人はですね、自分の技を終えて休みます。安息します。だから私たちは 今日と言われている間に日々互いに励まし合って兄弟姉妹同士ですね、誰も罪に陥ったりすることのないように主の、ね、この約束の地に入るべく互いに教え合って戒め合って、そして誰一人この安息から漏れることがないように、ね、互いに力づけていきましょう。そして皆さん自身は、ね、しっかりとこの、ね、救われた日から御言葉を記し、ね、自分の歩んだ道に心を留めて、ね、ノートをつけること、これとても有益なことです。何年何月何日にこの御言葉によって私は示された、ね、それを思い返すたびに主と共に歩んだということ、それが記されるんです。私も、ね、2009年の8月に、ね、主からの証明をいただいて、でそれで、あの第一サムエル記の御言葉によってそれを握りしめて、そしてこのパスタとしての道に入りました。この道確かに、ね、いろんなことが起きたんですが、でもいつでも主の恵みが滴り落ちておりました、ね、不足をきたらすかと思いきや実は、ね、その不足は満たされた。もう本当にそのことの連続で、今もこうして無事パスタとしての道を主が歩ませてくださっております。皆さん一人一人も御言葉を書き記しましょう。皆さんの心に標柱を立てて、また、ね、実際にノートをメモを取って主の御言葉をしっかりとですね書き記して、そうして人生の、ね、後に振り返った時、あ、ここでもイエス様はこう導いてくださった、あ、この場所は辛かったけどでもイエス様の必要でイエス様の愛で満たされていた、そのようにこの人生の道を、ね、しっかりとイエス様と共に書き記していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。では皆さん一人一人がしっかりとこれから心の内に標柱を立てて、そして御言葉にあって歩むこと、またイエス様が皆さんの人生のあの時この時において確かに働いてくださったことを思い巡らし、またもし主からの恵みを思い出したのであれば、それをしっかりと書き留めて、そしてこれから歩んでいくように、今皆さん一人一人が主の御前に出て主の恵みを数え、主の恵みをこれからどのようにして歩んでいくべきかを今心に決めて、今御前に出て祈る時を持ちたいと思います。
イエス様の 十字架が昼の雲、夜の火の柱となって私たちを導いてくださいます。主の十字架の上で成し遂げられたその七つの言葉は私たちに今とどまりなさい、今仰ぎ見なさい、今許しを受けなさい、今安心しなさい、今と私たちを導き養いを与えています。主が私たちに与えてくださるその約束の地に入る時まで私たちも私たちの全ての歩みにおいて様々な場面に杭を打ったり抜いたりそれを繰り返ししながら歩まなければならない人生です。十字架の御言葉が私たちにここに杭を打ってと言ってる時は打つべきです。今抜いてと言ってる時は抜くべきです。私たち自身の養ってきたその自我で杭を打ったり抜いたりするならば私たちも荒野に置いて滅びていくしかありません。この時間この荒野に出るために犠牲になった子羊荒野に出るイスラエルの人々の食事になった子羊、この子羊が私たちのイエス様で、イエス様は罪によって支配されている罪を見ている世界から私たちを神様の祝福への道に歩ませるためにご自身の命を子羊のように豊富に、そして過ぎ越すその恵みを私たちに与えてくださり、そして聖餐式という食卓を用意して主を飲み食いしてイエス・キリストと一体化されるその恵みを私たちに与えてくださいました。旧約時代はイエス様が子羊で、新約においてはイエス様がご自身が子羊の役割を担ってくださり私たちを生かしてくださいました。岩なるイエスは旧約のイスラエルの民とも伴わ、今も私たちと共におられます。岩なるイエス様が私たちのこの歩みを整えて導いてくださり御心にかなったものとして歩ませて、主の御名を褒めたたえることができますように、主を私たちを助けてくださいと今日も祈りましょう。そしてまだでまだ生ける水を持って私たちを飲まし生かしてくださるその主の恵み、その恵みをしっかりと信じて主と共に行きましょう。イスラエルの人々も私たちも主の滴り落ちる地所の中で生かされています。滴り落ちる地所が今日も私と皆さんを生かしています。 主の名を褒めたたえましょう。
あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。アーメン。主よ、私たちの日々はさすらいの日々でした。あなたに救われた時からなお、その日々はさすらいに満ちておりました。今私たちは帰ります。私たちの歩んできた道、それは恥で満ちておりました。しかしあなたはそれらすべてを最善へと作り変えてくださいました。それゆえ私たちはあなたを褒めたたえ、感謝いたします。主よ、あなたこそが私たちの主です。どうかしよう、私たちはあなたから離れることなく、いつもあなたにとどまり、あなたという誠のブドウの木につながり、あなたから豊かな養分を、命を得て、豊かに有用な実りを実らせる私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福し、お祈りいたします。アーメン。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるです。アーメン。今皆さん一人一人が主に向かって欲しいものを求めましょう。皆さん一人一人の祈り課題をそれぞれ祈る時としましょう。皆さんがイエス様にとどまり、イエス様の言葉が皆さんにとどまるなら、何でも欲しいものを求めることができます。今御言葉にとどまるものとして、主にそれぞれの祈り課題を祈る時を持ちたいと思います。
イエス様の御言葉にとどまることによって、あなたは私たちの欲しいものは何でも求めるとおっしゃいました。主よ、それ今私たちはあなたに前に出て、あなたに求めます。主よ、どうぞ私たちのうちに必要を満たしてください。あなたの御名によって主を祈るように、私たちを広げなさい。あなたの御名によって主を整えてください。主よ、御言葉をとどまらせてください。御言葉による知恵と啓示の霊を豊かに満たしてください。主よ、今週も主を語るべき言葉、また主のすべき御言葉、主を語るべき主を語ります。また立ち振る舞い全てあなたに適応になったなということを主を改めています。お世話になってください。主を御言葉によって主の主としての目を与えてください。主を祈る言葉を与えてください。また生徒のために取りなし祈るその愛を与えてください。生徒の成り立ちを主を見極める聖霊を与えてください。そのような主を霊的な目が開かれて求めることを求めます。主を霊的に耳が開かれて求めることを主を求めます。立ち振る舞いがあなたの祭司としてふさわしく行われることをあなたに求めます。主を与えてください。あなたの御言葉にとどまらせてください。そして主を生徒たち一人一人があなたになることを立ち振る舞いを主をしっかりと身につけることができますように、お忙しみください。あなたの清められることをまさに主を主にあなたに。
いいよ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんという幸せ、なんという楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。アーメン。イエスよ、あなたの御体であるこの教会をますます幸いで満たしてください。誠の大祭司アロンであられるイエス様、あなたの
御頭に注がれた尊い油があなたの御体であるこの生徒たち一人一人に滴れ流れ落ちますように、この天聖教会に、またこの礼拝に預かる全ての生徒たちのその教会にあなたの御油が流れますように、兄弟たちが一つになって共に住むその幸せ、その幸いがますます満ち満ちていきますように、日本の教会、世界の教会に満ち満ちていきますように、主がそこに常しえの祝福を約束されたからです。どうかしよう、天聖を、また生徒たち一人一人の教会をあなたがますます幸いと祝福で満たしてください。御言葉によって正しく養ってください。御言葉によって命を増し加えてください。働き人の必要を満たしてください。働き人をますます多く起こしてください。そしてますますあなたの御働きを至るところで成していく幸いに預かる生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。ではこれからの時間は日本のため、また世界のために特に覚えて祈る時を持ちたいと思います。この国の諸々の災いが取り除けられるように、そして主を知らない人々が主の御声に聞き従うようになるように祈りましょう。また国々がキリストのもとへと導かれるように、そしてイスラエルのためにお祈りください。この国が幸いを得るように、イエスキリストにある正しい信仰に立ち返るように祈りましょう。では今これより世界のため、日本のために祈る時を持ちたいと思います。清き御霊によってこの世界を覆ってください。主を知ることの知識を覆ってください。主をあなたが支配してください。この日本を、世界をあなたの命の支配で満たしてください。悪しき者の支配を主を打ち砕いてください。悪しき者を支配の座から下ろしてください。そしてあなたにある正しき支配をもたらしてくださいますように、どうか主を、国々を、日本を、若者たちを憐れてください。飢えてる人、貧しい人、権力が主よ、その権利が取り上げられている人々を主よ憐れてください。あなたの憐れみで満たし、あなたの祝福で主よ、あなたを知る知識の霊がこの全地を覆うものでありますように、イエスよ、あなたに求めます。どうか主よ、生徒たち一人一人が今日祭司として取りなし祈った祈りをあなたが聞いてくださり、そしてこの世界を、日本を、また一人一人生徒たちの行く先々を清め祝福し、幸いで覆ってくださいますように。どうか知恵と啓示の霊で満たしてください。生徒たち一人一人を、主よ、あなたを知る知恵と啓示の霊で満たし、あなたに会って整えられた心と思いを持って行く先々において、至るところでキリストを述べ伝え、キリストを表現するものでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 ではご起立ください。祝祷いたします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。
アーメン。